おはようございます。
おはようございます。
Good morning.
Good morning.
今日はですね、先ほど読んでいただきました聖書の箇所ですけども、ヨハネによる福音書の一章の六節から八節ですね。それから19節から28節、通しまして光を明かしするものということについて学びたいと思います。対抗室、今アドベントですから光について明かしする人について学びたいと思います。で一章の五節なんですけども、その前のところですけども、光は闇の中に輝いている、闇は光を理解しなかったとありました。光は救い主イエス・キリストのことを指しております。また別の言い方をしますと、それは真理という言葉であります。しかし真理である光をですね、一体 誰でも勝手に分かるというわけではないのではありません。分からないわけです。
Today we'll be studying from John 1:6-8 and 19-28. It says in verse 5, the light shines in the darkness, but the truth has not understood it. The light, Lord Jesus Christ, our Savior. Another way to say that is that it's the truth, but not everyone can understand the light and truth.
例えばですね、皆さんご存じと思いますが、使徒行伝の8章の26節のところなんですけども、有名な話があったんですけども、エチオピアの宦官って言われてるんですよね、高官ですけども、エチオピアの高官がですね、イザヤ書を読んでいたんですね。その時ですね、伝道者であるフィリッピがですね、その内容が分かるのかってあなたに聞く、彼に聞くわけですね。あるいはそこで言われているメシア、ちょっと多分イザヤ書の53章だと思いますけども、メシアとは誰なのか、ね、そこに書いてある誰か分かるのかっていうと言ったわけですね。それについてフィリピはですね、誰かが教えてくれないとそんなこと分かるはずじゃないですかと、どうか教えてください、彼は聞くわけです。でそのフィリピの説明を聞いてですね、還元は悔い改めて、洗礼を受けました。そしてこれ大事なこと、そしてここですね、我々が学ぼうとすることは光が何かですね。これから学ぼうとすることは光が何か、光が誰を指すのか、誰かが教えなければわからないわけですね。それをキリスト教ではですね、証しと言いますね。
For example, in Acts 8:27, there's a well-known story about an Ethiopian eunuch who was reading from Isaiah. Philip saw that the eunuch was reading from Isaiah, and he asked him if he understood what he was reading, or if he understood who the Messiah was. From there, the Ethiopian asked Philip to explain it to him, and so Philip began to teach him. And as soon as he understood, the Ethiopian repented and was baptized. Who or what the light points to must be taught. In Christianity, it's called a testimony.
ここでこの真理である光というものはですね、自然の光ではないですね。ここで言われている光はですね、人の心がもう暗闇でですね、人の心が悩んでいるときですね、何も見えないで悩んでいるときですね、そういうときにその光が私たちに差し込んできている、光が入ってくるかどうかということであります。で、これはですけども、若い人の今ね、事件がいろいろ次々と起こっております。その中にもう若い人だけじゃなくて老人もそうですけども、若い人が心の中はですね、心の暗闇で悩んでいるわけですね。そして事件を起こします、ね。大事なことはそこに心の暗闇が、光が差し込んでいるかどうかということは大事ですね。その光があって初めて人 人の心が分かるようになるということですね。まあ、私たちはみんなそういう問題を抱えているわけです。しかしその光はですね、自然に分かるのではありません。真実の光を示す人がいなくてはいけないということですね。そうでないと間違った偽の光を見てですね、間違ってしまうことがあります。例えばこれは日本では有名なんですね、オウム真理教っていうのがありましたですね。でこのオウムの真理教はですね、若い人たちの優秀な若い人たちがどういうわけかこのオウム真理教に入ってですね、そしてとんでもない殺人事件を起こしてしまって、最終的には死刑になってしまっていう、今そういう問題を抱えてますね。ですから光、自分たちはそれ光だと思ったものが偽物の光だということがそこにこう言われているわけですね。でそういう意味でですね、私たち大事なことはその、真実の光をですね、誰かが明かししなくて示さなくちゃいけないということを、正しい光を示すということが大事なことだということなんですね。でその真実の光を最初に明かししたのが、そのヨハネ福音書の一章の6節にこの言葉あります。神から使わされた一人の人がいた、その名はヨハネであると言いました。今日はこの最初の光を明かししたヨハネについて学びます。
The light of truth is not the same as natural light. The light we are looking at here is the light that shines into our hearts. This light appears when it is so dark in our hearts that we are distressed and feel lost. This light helps us to see clearly. However, it is not a light that we can understand naturally. There must be someone to show and explain the light of truth. If there's no one to help us understand the true light, it's really easy for us to believe something other than the truth. One example in Japan is a religion or a cult called Omu. And because of that cult and the untrue teachings of that group, many young people were killed. So there must be someone who can testify concerning the light of truth. In John 1:6, we can see the first one who testified about the light of truth. It says, There came a man who was sent from God. His name was John. Today we will learn about the first man who testified concerning the light.
まずはこのバプテスマのヨハネのところでありますけれども、ヨハネという名前はですね、新約聖書の中にしばしば出てきますね。皆さんご存じだと思います。イエス様の弟子のヨハネがいますね。それからヨハネの手紙とかね、ヨハネの黙示録とか、そういうふうにこのヨハネという名前が新約聖書によく出てきます。で今学ぼうとするヨハネはそれだとは別の人であります、ね。そこで教会はですね、その彼のことをバプテスマのヨハネと呼んでいるわけですね。まあ、皆さん教会に来られる人はよくするのか、バプテスマのヨハネと言いますね。なぜかと言いますとですね、彼は当時ですね、悔い改めの洗礼を行っていたんですね。この件ですね、もうバプテスマのヨハネは当時常に非常に有名な先生だったんですね。多くの弟子が彼のところにいたわけです。ですからですね、このエルサレム、誰か調べたんですね、エルサレムからですね、祭司レビ人がですね、派遣されてくるんですね。バプテスマヨハネはどんな人間だということを調べるためにですね、祭司やレビ人がエルサレムからわざわざ来るということが書かれてあるんですね。
The name John can be found in many places in the New Testament. There was Jesus' disciple John, the letters of John, the revelation of John, etc. But the John we're looking at today is a different John. The church often refers to him as John the Baptist because he called people to the baptism of repentance. At that time, John the Baptist was a famous teacher and had many followers. And because of that, priests and Levites were sent from Jerusalem to question his teaching and find out what kind of man he was.
それでですね、このヨハネによりますとですね、この聖書の箇所ですけれども、一章の 7節のところにですね、皆さん、彼は証しするために来た。光について証しするため、またすべての人に、すべての人が彼によって信じるようになるためである。ね、そういうふうにあります。したがって、この8節続いてですね、したがって彼は光ではなく、光を証しするために彼は来たものである。
In John's Gospel, it says in chapter 1, verse 7, He came as a witness to testify concerning the light, so that through Him all men might believe. Therefore, in verse 8, He Himself was not the light. He came only as a witness to the light.
で、この証しという言葉ですね。この証しという言葉は、見物すること、あるいは第三者という、そんな人のことではありません。あるいは証しはですね、知識とか、あるいは思想というようなものではありません。ヨハネ自身がですね、光の油を注がれてですね、光に照らされてですね、光に生かされたんですね。で、それに基づいてですね、彼は光に生かされたものとして、彼は、ね、光、イエス・キリストである光の存在を彼は証しすることができたんです。
Witness is not simply an observer. Also, a testimony does not just depend on knowledge or a certain way of thinking. John was anointed by the light. The light shined on him, and God gave John life. Because the light gave life to John, he could testify to the existence of the light.
そこのところですね。イザヤ書の、先ほどこの賛美歌のところ、最初の聖書の方ですね、イザヤ書の61章の一節以下のところを見ますとですね、油注がれたものを使ってですね、油注がれたメシアのことを指すわけですけども、この場合は多分ヨハネですね、その証しをするためのを召されたものということですね。ここでですね、今大事なことはですね、私たちもですね、イエスがキリストであることをいかに証しするかということが私たち教会の使命ですね。ある意味で牧師の説教も全部ですね、証しをすることにつながっていきます、ね。そのためには私たち自身がですね、イエスキリストの光によって生かされるということが大事なんですね。生かされなくては光は証しすることができません、ね。そういう意味で私たちはまず自分自身が光に照らされてみる、ね、そしてその光を私たちはいかに明かしましょう、その使命が私たちにあるわけです。
If you look in Isaiah 61:1, which is the verse that we read earlier, we see that John was anointed by the Lord, and because of that he could testify concerning him, and we can also testify that Jesus is Christ.We have also received life from the light of Jesus Christ, so we can testify concerning the light. And we have that mission, so let's testify concerning that.
今後ですね、このエレミア、バプテスマ・ヨハネの自分の使命ですね、証しの使命、についてですね、23節以下のところに、23節のところにこの書かれてありますね。ちょっと見ますと、先ほど言いましたようにバプテスマのヨハネというのは当時著名ないわば人物だったんですね。マルコの福音書1章の5節によりますとね、マルコ福音書5章の1節によりますと、これは先週学んだんですね、そのことがありますけど、ユダヤの全地とエルサレムの民は皆ヨハネのもとに来たんですね。だからもうユダヤの全地帯からですね、彼がヨハネのもとに集まってきたというわけですから、彼はいかに著名な人物だったかということですね。そのために先ほど最初に言いましたように19節のところに出てくるんですけども、言いましたけども、ヨハネエルサレムとは首都ですからね、そのエルサレムからですね、ユダヤ人たちが祭司とかレビ人をですね、ヨハネのもとに派遣するわけです、送ったわけですね。そして彼はヨハネに向かって、あなたはどなたですか、彼はダビデは ヨハネはですね、お前は誰なんだ、どんな人物なんだということを彼らが質問をするわけです。
As I said before, John the Baptist was a very well-known person. It says in Mark 1, 5, the whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. That was the extent to which he was known. Because of his popularity, the Jews in Jerusalem sent out priests and Levites. They examined John and asked, "Who are you?" And we can see this in verse 19.
バプテスマのヨハネがですね、私はメシアではないというふうに彼は告白したわけです、当時その時代がちょうどですね、イスラエルの国、イデアの国というのは大変混乱、危険な時代でもあったわけですね。そういう意味でメシアの問題が同時に話題になっていたわけですね。非常に噂になっていたわけですね、ですからですね、その、祭司やレビ人たちはですね、バプテスマのヨハネがもしかしたら救い主なのかメシアなのかというふうに思ったし、当時の人々はそういうふうに 思ったかもしれません。しかしヨハネはですね、自分がメシアではない、そういうふうに彼は宣言します、ね。でそこで祭司たちはですね、じゃあお前たちは、お前はエリアなのか、エリアってのは預言者が再び彼は復活するっていうですね、そういうビジョンが前からあったわけですね。それでその、エリア、お前はエリアなのかというふうに、言うわけです。それに対してヨハネはそうではないというふうにそれも否定します、そしてですね、これは21節の後半のここに出てきます。そしてヨハネはですね、私は荒野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよというふうに答えました、ね。これは23節の言葉の言葉ですけれども、同時にこれはですね、イザヤ書の40章の3節の大変有名な言葉ですね。もう福音書の4つの福音書が必ず出てくるヨハネの言葉でもあるわけとして使われています。そして次どうぞ。
In response to their questions, John confessed, "I am not the Christ." In that time, everyone was searching for the Messiah, so they thought that perhaps John the Baptist was the Savior, the Messiah. However, John declared that he was not the Messiah. At that point, the priest asked, "Are you Elijah?" But John also denied that he was the prophet Elijah. Then John the Baptist answered, "I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord." We can see those words in verse 23 of John chapter 1, but those are the words that are found in Isaiah 40, verse 3.
これはですね、主の道をまっすぐするとはどういうことかと言いますとですね、古代イスラエルの世界ではですね、王様が歩く道はどんなところであってもまっすぐにする、デコボコがあろうが何があろうとですね、道をまっすぐにするっていうのがしたわけですね。でここではバプテスマにとってはですね、王様は主イエスキリストであります、ね。ですからイエス、主イエス様が来られるその道をですね、備えるのが彼の使命である。メシアキリストが来るということを彼は叫ぶれをする人物でありました、ね。王であるメシア、イエス様の光をですね、指し示しですね、光が現れたことを伝えるものであります。つまり証しをする人であったんです。
In ancient Israel, wherever the king walked, the road was made straight for him. To John, Jesus Christ was king. So John was calling for the way to be prepared for Jesus, the Messiah, to come. He was the one who revealed the light and declared that he was the king. John was a witness. He gave testimony concerning Jesus.
そうですね。最初だけはさらに質問します。これは26節から28節のところですけども、先ほど言いましたヨハネがですね、バプテスマのヨハネが自分は道を用意するものである、先ね、メシアが来るということを叫ぶれをする人だと言いました。そこでですね、 じゃあ祭司たちが、祭司レビ人たちが、さらにですね、一体それじゃお前は誰なんだって、またそこで質問するわけですね。それに対してですね、それに対してですね、ヨハネがその次のように言ったことですね、これは大変有名な聖書の言葉です。皆さんぜひその言葉覚えていただきたいと思いますが、その人は私の後から、また来た方で、私はその方 の、 あの履物の紐を解く資格はないと答えました。これ履物というのは靴ですね、靴のこと、靴の紐を解く資格もないと彼は答えたんですね。27節ですね、ヨハネはですね、道をメシアを迎えるための正しい道を備えるものであるね、でその後に来る人こそが本当のメシアであるということですね。救い主メシアであるというふうに彼は答えたわけであります、ね、彼はヨハネはですね、多くの人から先ほど言いましたように多く彼は大変尊敬を受けていますね。いわば先生と言いましょうかね、大先生と当時呼ばれていたわけです。しかしヨハネはですね、その後にヨハネはですね、その自分の後に来るものこそがですね、本当に救い主、神の子メシアであるということを彼は宣言しますね。そしてその来たるべきメシアの前にはですね、自分は無に等しい、ね、もう無っていうのは何の価値はないというですね、先生なんて言われてみても何の価値もないというと彼は言いますね。で、私たち皆さん、このバプテスマのヨハネを通してですね、信仰というのは謙遜ということです。神様の、ね、前に私たちはどんなものであろうと、神様の前で私たちはもう無に等しいものとしていうことであります。それが信仰ということであります、ね、ありがとうございます。
John said that he was the one to prepare the path. And then the priest asked again, who are you? And to that John answered about Jesus, he is the one who comes after me, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. John was the one who would prepare the way, and the one coming after him would be the Messiah, the real Savior. So even though John was respected by many and called teacher or great teacher, compared to the one who was coming after him, he was nothing. So his faith made him humble. He had humility in front of God.
で、先ほど、7節のところ、最初の言葉です、一章7節の最初の言葉ですけれども、バプテスマのヨハネはですね、道を備え、そして本当の良き訪れですね、クリスマスの良き訪れをですね、伝える、いわゆる福音ですね、福音を述べ伝える人であったということですね。彼は光ではないんだ、光は明かしするのである。彼が証しするものか方か、そこがメシアイエスキリストであるということを彼は言っているわけですね。心が闇に閉ざされている人にですね、救いの光が来たということを宣言し証しするということがヨハネの使命であったということがそこに言われているわけです。
It says in verse 7, John the Baptist was the one who would prepare the way. He was the one who spoke the gospel, the witness.He was not the light, but the one who testified concerning the light. The one he spoke of is the Messiah, Jesus Christ. John testified that the light of salvation had come to those whose hearts were filled with darkness.
最後に結びの言葉ですけれども、パクテス様ヨハネはですね、靴の紐を解く資格もないと彼は自分のことを言いました。非常に彼は謙遜の人であったんですね。しかし彼はですね、偉大な光の証人であったということですね。福音の担い手、福音を伝える、担い手でしたね。そこから光が世界に広がっていったわけですね。これはイザヤ書の50章の10節とか、先ほどの61章の1節以下の言葉のところにそのことが描かれています、ね、そのように新約聖書においてはですね、イエス様と共に彼の名前が必ず記録されています。福音書の中に記録されているわけです ね。そういうことがそこに言われているわけですね。で、皆さん、無名の私たちもみんなですね、 つまらない、自分のことをつまらないと思っているかもしれませんけれどですね、その私たちがイエス様の光を知らされてですね、光に生かされてですね、私たちは集会に、教会に来ているわけですね。今地震がありました、放射線の結果が出てきたりしました、何かこう経済はうまくない、希望がないって、そういう時代と言われています。だからこそね、まことの光イエス・キリストを私たちは明かしするということが私たちの使命ではないでしょうか。詩編の86編の一節以下のところにその言葉も言われています、ね、そのため皆さん、大事なことは私たち自身が光であるキリストを自分の心の内に迎えるということが大事ですね。イエス様を信ずるという信仰ですね。まさに来たりたもうイエス様をですね、私たちがまずそれを信じ、それで生かされてですね、そのイエス光が私たちのうちに宿ってですね、私たちはイエス様を迎えします。そして私たちはそれを人々に向かって伝えましょう。もう本当に今ですね、私たち大事なことは光を明かしするってことは私たちの使命ではないかと思います。
John the Baptist said that he had no right to untie the sandals of the one who was coming. However, he was a witness for that wonderful light. From there, the light spread throughout the world, and we can see that in Isaiah 58:10 and 61:1. And furthermore, his name is recorded with the name of Jesus in the New Testament. So especially in this time, in this world where economies are in bad condition and there are a lot of people who have lost hope, there's a lot of darkness in the world, especially in this time, though our names are unknown, and we may feel small and helpless, we know the light, and we receive life from the light, and so we can be witnesses to the light. So let us testify concerning the light and the truth of Jesus Christ.
じゃあお祈りします。神様、あなたの恵みを覚えて感謝いたします。あなたの御子イエス・キリストが光として私たちの前に来てくださいました。私たちはその御子イエス・キリストによって救われたことを本当に感謝いたします。今私たちはバプテスマのヨハネを通して本当に光が私たちの前に差し向かっています。いろんな問題を私たちは抱えています。それぞれの個人の問題、家庭の問題、社会の問題、いろんな心の暗闇の問題を抱えています。しかし神様は御子イエス・キリストを私たちに光として与えていました。私たちの心にあなたの御霊が宿ってくださいますと感謝いたします。神様、どうぞ今日この出会いに進めました一人一人の上に神様の恵み、光が宿ることができますように。そして少しでも私たちはその証を、光を家族に、あるいは隣人にそれを伝えることができるように神様は私たちを用いてくださいますように言ってください。お祈りをお願いします。
アーメン。